本日はテトスへの手紙、テトスへの手紙一章、一章の一節から四節まで読んでみましょうか。今日は神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神および私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。この箇所で特に2節にあります、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みというこの表現にご注目いただきたいと思います。もう一箇所、マタイの福音書、マタイの福音書第25章マタイによる福音書の第25章31節からちょっと読んでみたいと思います。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる人たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方はうんうんと書いてあります。今日のこのイエス様のお話の中では、特に24節に王様の言葉で、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国という言葉があることにご注目いただきたいと思います。テトスの言葉もイエス様のこの特箇所における言葉も、世の初めから、世界の創造の前から、御国が約束されていたとか永遠の命が与えられていたんだということを言っています。でこのところ今日は3回目になろうかと思いますけれども、私たちの救いというのが世界の始まる前からの神様の御旨、ご計画の中にあったのだっていうことについて、聖書が触れている箇所を拾い読みしながらお話をしているわけでございます。よく言われる小話がありますけれども、スポルジョンという人にですね、一人のクリスチャンの方が、神様は世界を作られる前何をしていたんでしょうかっていう質問をしたらですね、スポルジョンが、そういうくだらない質問をする人のために神様は地獄を用意していたのであると、こういうふうにですねお話ししたと。本当かどうか、私もどっかで昔読んだことなのでですね、果たして、それを本当に言ったのかどうか、 それからあとですね、どこに書いてあったのかとしっかり探したことがあるんですけれども、ついに見つかりませんでしたので、まあ確かかどうか私には分かりませんけれども、要するに言いたいことはですね、世界が作られる前神様何していたなんていうことは分からないんだから、くだらん質問はやめなさいと、こういうことを言いたかったんだろうと思うんですよね。で、私もずっとそう思ってきましたし、そんな世界の作られる前からね、神様が何考えていたかなんていうこと、今だって神様何考えてるか分かんないのにね、そんな大昔に何考えてたかなんて、想像の前に何考えていたかなんて分からないよというのが率直な気持ちでした。ただ聖書はですね、本当に何にも言ってないのかというと、そうでもないことがこのところ読んでいる聖書の箇所から分かると思うんですよね。テトスの今の言葉もですね、偽ることのない神様がこの世界の創造の始めからということをね、言ってますよね。もう一度見てみましょうか。テトス一章の二節ですが、偽ることのない神が永遠の昔から、この永遠の昔からって書いてあるんですよね。永遠の昔っていう言葉はとっても変な言葉なんだと思うんです。永遠の昔っていうのはもう限りなくずっと遡れる昔からということですから、永遠という言葉が書いてある以上、まあ被造物が作られる以前のことであろうということは当然想像できるんですけれども、でも永遠の昔っていうのはとっても不思議な言葉なんです。なぜ不思議か、あの永遠の昔っていう時間を表す昔っていうことと永遠の世界の関係ということなんだけれども、今日のですね、物理学の世界では時間というのはそもそもあったんではなくて、この世界被造物が作られた時に時間とか空間という概念が始まったんだとこう言われるんですね。時間空間というのはこの世界が作られてから生じたものである。で、私たちはですね、よく宇宙の向こう側、この宇宙が仮に137億年前にできたとしましょう。その今はそのゆえにどんどんどんどん広がっているわけですけども、その広がっている向こう側には一体何があるんだろうか。限界点みたいな、あるいは臨界線というんでしょうかね、境目のこう境界線というものがあるんだろうか。あるとすればその向こうはどうなってるんだろうか。ないとすれば、本当に果てしなくあるとすればどういうことなんだろうかって疑問を持ちますよね。同じように時間もですね、宇宙ができて137億年までもう分かったとします。でも137億年まで数えたんだからですね、いっそのこと200億年昔、1000億年昔、1万億年昔、どんどん遡ってもいいですよね、理屈上は。でも実際にもし神様が物質を137億年前に作ったとしたら、それより先に時間というのは遡れないんだと言うんですね。この作られたものの世界の中にあるんだ。皆さんもお聞きになったことがあると思うんですけど、アインシュタインの相対性理論っていうのはですね、もし私たちが光よりも速いロケットに私たちが乗ったら若返るんだって話聞いたことがあるんじゃないかと思うんです。私たちは今年取ってきますよね。 だんだん若くなってくってしたら普通はいないわけです。若く見えるようになってきたって人はいるかもしれませんけどね、若返るってことはないんですよね。70歳の人間が50歳になり40歳になり30歳になり25歳ぐらいで、はいここでストップという、そういうロケットがあるといいですよね。宇宙ロケットがあると光より速いロケット、それがですねもしあるとすればということなんですけれども、それは実際には存在しないわけです。今物理学の世界で加速器っていうのを作って、いろんなところでもって陽子とかですね、そういう原子核の中の陽子みたいなものをこう加速させる機械があるんですよね。そして、できる限り加速させていくと限りなく光に近づいていく、光を超えることってのはこれはできないんです、理論上はありえてもね。で現実にそれは存在しない、実験もできないんですけれども、でも仮に光よりも速い加速器ができて、陽子じゃなくて我々自身がですねその加速器のカプセルに乗っていて、そしてどっかでものすごい速さで加速をさせてくれたら、限りなく光にまで近づくことできるんだけど、だから年は取るんですよね。でも仮に光を超えたっていう時点だったら若返っていく、理論上はそうかもしれない、でもそういうことは起こり得ない今の経験者にね。ということで時間というのは物が出来上がってできたものであり、かつ人間が認識して初めて存在してくるものなんです。人間が考えなくたって時間はあるようなもんですけど、でも人間の論理というか経験というか物質のこのレベルで考えた時に時間っていうのは初めて出てくるんです。1年があり100年があり、あるいは小さくは1日があり1時間があり1秒がありと、で空間という概念も同じことなんだと。やっぱり空間というのはこのものが作られた時に初めて生じ、かつ我々が探求していくから空間というのは、我々が問題にできるわけです。もし神様がおられたらですね、おそらく時間はないんだと思います。もしそういう観点から言ったらですね、神様には今も大昔137億年前もこれから100億年後も、それは神様のやっぱりもし思考お考えとかですねご計画とか意図とかあったらそれはないんだと思います。例えば私たちが川に乗ってですね、川をこう乗っていかだにでもですね、あるいは小舟にでも乗っているとします。そうするともし船に乗っているその時はですね、私たちは見えるのは自分の目先と自分のちょっと後ろだけですよね。自分が船に乗っていて、そして、川下りやってたとします。そしたらおそらく2、300メートル先、あるいは山のもう向こう側は見えない。でこれから行くところもですね、まあその辺ずっとこう見えるんだけど、岩が出てきたり、それからですね何かこう丘が出てきたり、あるいは山が出てきたりすると、もうその先は見えないわけです。もし私たちが仮にヘリコプターにでも乗ってですね、そして、何百メートルか上の方、あんまり上に行くともう見えなくなっちゃうでしょうけれども、上の方に行くとですね、おそらく山があろうが、先に、何があろうが、こうその視野が広くありますよね。 で、おそらく神様のご覧になっている天のところまで行かなくても、あの川の山のてっぺんから海の流れ下るところまでご覧になることはできると思うんです。一瞬にしてね。そして動いている様っていうのも見ることができると思うんです。だから私たちには今があり、未来があり、過去があり、過去のことは思い出すことができるけれども、未来のことも予想はできるけども、先はわからない。この川の先が滝があるっていうことは見えないかもしれない。でも神様の目の前から見たら、その川の流れは全てが見えるとすれば、滝もあるでしょうし、細くなるところもあって、急流もあるでしょうし、わかるでしょうし、あるいはそこの先には湖があって、さらにその先には海があって、というね、いろんなことが見えてくると思うんです。つまり時間と空間というものをですね、超えたような世界というものは上に行くときに生じるわけですね。立体的になると、まあこんな風にごちゃごちゃごちゃごちゃよく分かんないような説明をしなければならないということが、まさに人間の知性が持っている限界なんだと思うんです。私は神様っていうお方は本当に永遠のお方なんだと思います。だから私たちの罪をですね、イエス様が背負って死んでくださったって言っても、私たちの人間の感覚から言うと、今日犯している罪、いやまだ犯してない罪、これから先にね犯すかもしれない罪まで、なぜイエス様は十字架の上で背負って死んでくださったなんて言えるのかというのは、我々の時点で言うとそうなるわけなんです。でも神様の前から言えば、歴史の全ては神様の中にあるんですよね。人間が自由に意思を働かせてどのように歩んでも、神様は全部お見通しなんです。それを人間のレベルで、神は全て計画して、全て予定を立てて、全てそうしてるんだってこうなるとですね、一体不幸がどうして神様予定したのかとかですね、人間の自由意志与えたけれども、本当に自由意志なのか、それとも神様は予定されているのかどうか、こうぶつかりますよね。それらのことはですね、全て人間が自分の知性、理性というものでこうまとめようとする、考えを整理してすっきりさせたいと思うから、やっぱり起こってくる問題なんです。結局神様ではないっていうことなんですね。我々には裏側も見えなければ、ある種のものしか見えないのであって、見えないものがたくさんあるってことです。私たちは空間と思ってね、考えていましたけれども、今の物理学の世界では空間は文字通り真空じゃないんです。真空じゃなくて、あらゆる粒子が、ヒッグス粒子みたいなもんですね、もうあらゆるものがとにかく詰まってるわけです。物質を通り抜けて、このまっすぐに進んでいく、あるんですよね。私たちが要するに X 線みたいなものは、こう人間の体を通してさらに向こうが見えていくようにしますよね。そういうような粒子なんていうのはですね、どんなものにぶつかってもどんどんどんどんまっすぐ進むんですよね。だから筑波大学から、ニュートリノっていうのを発信したら、そしたら、その神岡っていう、その、あちらにあるそれ捕まえるの、ちゃんと捕まえられちゃうんですよ。距離測って捕まえられちゃうんですよ。ただまっすぐじゃなくてちょっと円が開きますけどね。で、計算して全部いろんなことが分かっちゃうんですよ。そういう我々は世界に住んでいるんだけれども、それは人間は普通意識できないわけです。認識できないわけです。でも そういうものがあるだろうって物理学では予測を立てるわけです。予測を立ててなんとか実験をするわけです。そうすると実験したらあった、発見するんですよね。これがすごいことなんです。やっぱり人間がやってることがですね、こういうふうになるはずだと思って、目に見えないことからも考えて予測を立てて、予測立てるだけじゃね、理論物理学になるわけだけれど、それを実験すると、こういうことになると日本人は今でもね、ほとんど世界のトップでみんなやってんですよね。で、そういうような事柄は僕たちは実は毎日生活しているレベルではほとんど意識されない。意識してたらもう生活成り立たないんですよ。困るんですよね。つまり今とりあえず生きているの中でこの間に合うことを分かって、そして生きていればいいわけなんです。それは信仰の世界も考えてみると、ここで神様がですね、永遠の昔からってこう言ってるけれども、これは人間が考えて永遠の昔っていつだろう、もちろん天地創造の昔って、それよりも以前っていうことはその通りなんだけども、でも永遠の昔っていうのは人間が言った、人間ができる、分かる、使っている、そういう言葉を最大限合わせて作った言葉ですよね。永遠という言葉と昔っていう言葉をね。で、神様はとにかく全てのものを作られる前から、何も生じる前から私のことをちゃんとご計画くださり、で、私に永遠の命を与えようとして被造物を作られたし、私もこの地上に生まれてきたし、イエス様も十字架にかかってくださったし、イエス様の救いの中にも入れてくださったし、だから結果的に私たちは永遠の命をいただくと、テトスの一章もう一度ご覧いただくと、テトスの一章には永遠の命の望みっていうのが書いてあります。永遠の命の望み、これは未来のことですね。人間で言えば望みですから、神様のご計画は永遠の昔、そして私たちの望みというのは永遠の望みなんです、未来なんです。で、キリストの救い、神様の恵みというのも、そういうふうに捉えることが信仰なんだということを今日は覚えていただきたいんです。私たちはですね、天国に入るかどうかっていうことが大きな関心なんです。これまでのクリスチャンの歩み、どうでしょうかね。皆さんクリスチャン生活をずっと送ってますよね。で、自分にとって一番最終的にですね、最終的に残る疑問というか、これだけはないと困るっていうものがクリスチャンだったらあると思うんです。それは何なんでしょうかね。最終的に自分が信仰生活を送ってきてですね、これがなかったらやっぱり困っちゃうという信仰の中身、石田さんでしたら何になります？従来のというか、これまでの信仰生活でって言ったら、
天国。
そう答えないでいいんですけど、天国って答えないで。私にとってはね、あ、言いますよね、小森さんなんかですね、私天国行くかどうかなんてね、そんなことはあんまりね関心ないと言うんですよね。そういうクリスチャンもいるんだと。小森さんのご主人の方ですけどね。で、別にね、あなた間違ってるってことはないと思うんですよね。だから、私が望んでる答えはいりませんけど、でもどうでしょうかね。神様何？
一緒に
今いる。ああ、すごいですね。神様が今一緒にいるってことがね、一番大事って。例えばですね、でも私たちがよくどなたか家族亡くしたりですね、 親戚亡くしたりしたらですね、多くのクリスチャンはね、あの人神様と一緒に歩めなかったから本当に申し訳なかったって思わないんですよね。あの人に私福音語らなかった、イエス様信じる機会与えなかった、あるいは与えられたんだけどちゃんと証ししなかった、それが唯一の心残りだみたいなね気持ちってある人が多いんじゃないでしょうか。またもっと別の言葉では、教会の第一の使命何でしょうか、宣教ですよね。宣教って何なのって言ったら、やっぱり罪許していただいて神の子になって天国行く、救いを受ける、それが一番大事なんだから、とにかくこの福音を宣教しなきゃいけない、伝えなきゃいけない、これがあの偉大な宣教命令マタイ28章だと、こういうふうにいくわけですよね。だからおそらくほとんどのクリスチャンにとっては、突き詰めて自分の救い、自分にとっての信仰というものを考えていくと、多分死んだら天国に行きたい、あるかどうかも分かんないし、魂なんてどういう存在なのかはね、よく理解できないけど、もしあるとすれば、とにかく滅びたくない、地獄には行きたくない、もともとも地獄なんか存在しないよって思ってる人はね、死んだらおしまいだよっていう人はあんまり天国もね、行かなくたって、まあ何もなくなっちゃうんじゃいいんじゃないのっていう、そういう気持ちになれますよね。だからその辺がいつも問題になりますよね、じゃないかなと私は思うし、自分もねやっぱりそうだし、そうだったし、やっぱり今もそうだし、違った考え方を持ったってね、全てね天に行った時に神様は何と言われるかってことはね、一番大きな問題なんです。私は今正直言ってそういうことですよね。まあ牧師の仕事を一生懸命してきましたから、もうやり残したこともありませんし、でこれ以上しなさいって言ったってどうやってやったらいいかわからない。で私はモットーとしてね、牧師になった頃、若い時、この頃はまああんまりそれ言うとですねやってませんけど、とにかくね人の2倍の効率で2倍働くんだと。だからね、まだまだしないで効率よく2倍勉強し伝道すりゃいいと。で時間もね、普通の人8時間なら16時間、そうすれば4人分できるわけじゃない、仕事はね、仕事としては。だからまあね、それはあの目標でありですね、姿勢であり気持ちだから、今言うとですね、お前本当にやってきたかって言われるとですね、いやそんなことはありませんっていうような感じもあるし、まあ精神だけであってね、統計取ってみたら、いや 1.1 倍ぐらいだったとかですね、 0.8 倍だってね、一人分も働いてないって言われそうかもしれないけど、お前にはもっとこれだけのものを与えたのに使ってこなかっただろうって言われるかもしれないけども、でもね、私にとってやっぱりですね、神様何と言ってくれるんだろうかっていうのはね、やっぱり一番大事なんですよ。一番怖いと言ってもいいし、一番期待していると言ってもいいしね。だからそういう意味で人がどう言われてもね、まあ本当に文字通り気にならなくなりましたね。これがですね、気にならないってことはいいようであり、かつね問題も起こると思います、ね、気にしなきゃいいって言うけどね、気にした方がいいこともねいっぱいありますので、だからですね、気にしない方がいいことももちろんいっぱいありますけどもね、でもね本当にいいやと思うの、人が何と言おうと、褒めてくれようが賞を与えてくれようが、ね、あるいは評価してくれようが、神様そう評価してくれるかどうか分かりませんもんね。だからだんだんこうね、神様の評価っていうことがね本当に切実になってきたんですよ。でこの前天国は本当にあるのかっていう本を読んだんですね。で初めにこの JWTC でね、人間の意識っていうことは神様が裁かれるっていうことなんだっていうことをお話して、まあ クラスのある方がですね、私今この本読んでるんです、天国はとっても近くなりましたって言ってくださった。じゃあ私はその本読んでみたいと思ったわけです。で 2,3 日したらですね、また別の人がですね、今この本読んでて天国がとっても近くなりましたって別の人が言ったんですね。そうなんだと、私もね、そのある他の人が言ったから、で読みたいと思ってるんだけどね、まあ、その人貸してくれるってことになってるから、読んでからまた私もコメント言うねって言ったんですね。で読んでみて、天国は本当にあるっていう本を私はいっぱいそういう話聞いたこともあればね、いろいろなんだけれども、確かにこの本に書いてあることは私は本当かもしれない、そして、自分でこうずっと考えているものと結構一致している、天国に期待することも一致している、3歳10ヶ月の男の子のお父さん牧師さんなんですけど、牧師さんだったらこう考えるだろうな、こういうふうに考えてこう対応するだろうと思うことはそっくり、多分私もそうすると思う。自分のね、息子が3歳10ヶ月でね、ある病気になって天国を見てきたと仮にしたとする、だから私もやっぱり信じないわ最初はね。で言ってることが本当かどうか試しながらね、でいろいろ会話してみると思う。本当だと思ったらね、この子の将来まだいっぱいあるんですよね。3歳10ヶ月で終わるわけじゃないわけですよ。6歳になり12歳になり20歳になり30歳になり50歳になるわけですよね。まだその子はなってませんけど、その時どうなるだろうかってことやっぱ心配しますよね。本当であっても心配します。いや本当の神様これだけのことを経験させてくれて本当なんだから、だからどうなってもいい、大丈夫だよ、神様守ってくれるよって僕にはやっぱりそう思えない。そういう経験もかえってまずいことになるかもしれないし、健全な信仰に育てられないかもしれないし、私が思っていることはやっぱ山ほどあるんですよ実際。でもね、そのお父さん大体そういう私が思うようなことを考えてるんですよね。聞き出す時もそうだし、育てていくプロセスにも、もちろん人って違うから、で国にも違うから、いくつかね、同じようなことはしないと思いますけど、僕はしないこといっぱいありますけど、だけれどもとにかくそういうですね、この心というのが分かると、ああこの表された本っていうの、書いた人はジャーナリストが書いてますけど、あお父さんが書いてるのかな、ちょっとはっきり分からなくなりました。まあ、いずれにしてもですね、その記録っていうものは、まあ、これはそのまま受け止めてもいいかな、で受け止めても本当にそういう意味ではね、どうっちゅうことはないんですよ。本当に聖書を信じていたことの、それが小さな子供の体験として明かしされてるだけっていう、そういう素直な気持ちで読めるので、結局聖書を信じりゃいいんですよ。結局他の本を読むとですね、あるいは体験のビデオを見たりすると、結局聖書を誰かが教えたこと、最終的に全部そうまとまって話には証ができてきちゃうんですよ。そこの違いっていうのがね、いろいろと分かってくる。まあイエス様の顔でも、あるいはですね、自分が知らないおじいちゃんの姿でも、多分ああいうことになったらいいんだろうなっていうふうに思うような話がいっぱい出てくるわけ。もし読んでなかったら、私はぜひお読みになったらいいと思います。自分がね、信じる信じない、こんなのは嫌だ好きっていうことをね、横に置いて、で別にね、信じなくてもいいんです、嫌でもいいんです、こんなことは私はとても馬鹿げたことだと思いますっていうふうに言ってもいいんです。だって私たちはその本を信じるわけじゃないでしょ。その本を通して与えられていることを、聖書から私がどう信じるか、そういう意味で私は、ああ永遠の世界で神様が私の本当に全て知ってるんだと、生まれた時から今日に至るまで本当に全てを記憶の中にあるんだと、神様が、それに対する裁きなんだ、 そう思ってきたんだけれど、やっぱりそうだった。もしそうだったらですね、人はごまかせるんですよね。自分もごまかせるんですよ。でも、あ、神様は本当に私の全てをご存知で、しかもですね、罪が許されるなんていうことはね、本当にありがたい。信じられない。あってはならないことだと思います。私もね、たくさんの失敗どころか罪、クリスチャンになる前は言うまでもなく、クリスチャンになってから後も、まあそれは本当に恥ずかしいですよね。でもそれが本当になかったものとして罰を代わりに受けてくださって許してくださった、本当に感謝なんじゃないでしょうか。そしてですね、やっぱりそういう神様に前にご存知であれば、嘘ってつけないですよね。オーバーに言うのもね、やっぱり良くないですよね。自分の心まで見られちゃってるんだから。そういう意味ではこの地上の歩みっていうのはとっても変わってきます。そしてやっぱりご奉仕の一つ一つが覚えられている。でやっぱりみんなに、ね、認めてもらいたいって、私も牧師として皆さんから受け入れられたいとか評価されたいとかね、評価されたいってね、あんまり思ってないんだけど、せめて受け入れてくださいっていう気持ちありますよね。いいと言ってくれなくてもいいけど、とにかくね、分かってもらいたいみたいな、やっぱりいいって言われたいのかな、それはどちらかといえば。でもちろんそういうことをね、ないとは言いませんけれども、神様はどう私の歩みを思ってるんだろうか。 JWTC 全く同じなんですよ。今まではね、 JWTC ってことを考えた時にね、やっぱりまず受講生のことがありますよね、頭に。それから奉仕者のことがありますよね、向こうの組織のこともありますよ、いろいろあるけど、やっぱり神様は私のこと、この JWTC クラスのことをね、どんな風にね、御目に留めておいてくださってるんだろうか。やっぱそこからの行動になりますよね。なんだ先生、今頃そんなこと言ってるんでしょうか、牧師になった時から先生はそういう話してるじゃないでしょうかって言われると思うんです。その通りなんです。牧師になった時からそう言ってね、人の前じゃなくて神様の前にって言ってきたし、そう歩んでるつもりではありましたが、今まさにその通りなんですよね。かけねえなくそう思ってる。そうすると、ああそうか、永遠の神様が私の生涯、これを全て神様がご覧になっておられ、記憶に留めておいてくださり、それに対する裁きなんですよ。私が時間をどう使ったか、お金をどう使ったか、才能をどう使ったか、これは本当に大事な事柄なんですよ。罪を犯すっていうネガティブなことだけじゃなくて、ポジティブな事柄がもっと大事なんですよね。それがやっぱり神様が報いてくださる、報いてくださる、報いてくださる、報いてくださるっていう言葉はね、本当に聖書にたくさんあるんですよ。三条の説教を見てください。私は三条の説教を見たらですね、神様が報いてくださるんだ、報いてくださるんだって、見えないところをね、見ている神様が報いてくださると。三条の説教っていうのは神の民の生活なんだけれど、それは神様が見ておられて報いてくださるっていう、だからね、本当に報いてくださると。私はね、献金も本当にそうだと思います。まあ、昔は恥ずかしい経験がありますけど、やっぱりね、人が見ている時はね、やっぱりちょっとね、あんまり少しの献金じゃまずいんじゃないかなって思うようなことがねありました。でも精一杯捧げたって言うんだから、ね、それは神様の前に私たちは捧げていることで、神様、人が見てようが見てまいがね、神様は私のね、財布も っぱ全部見てるんですよ。やっぱりね、コンビニ行って100円安いものを買うってことはね、僕は大事なことだと思ってるんです。それをね、捧げ物にするってこと、やっぱり神様は見ておられるっていうことは、やっぱり私たちの歩みに、深い関係があるわけですよね。だから神様は永遠の昔から私たちに永遠の命をの希望を与えようとしておられる。永遠の命はすでに始まってるんです、この地球上で。そしてそれがやがて新しい天と新しい地で、完成していくわけです。その救い、永遠の命の望み、このことをね、第一にする、中心にする、これが信仰生活ではないかと思うんです。それは天国に行けるかどうかっていうことより、それはもう、それは問題なんです。最低の問題、出発点の問題。私は恵みによって、選びによって、そして自分の信仰によって天国に行けると、当たり前のことなんです。もうクリスチャンにとっては疑う必要はない。ただ神様のもとに行った時にどんな報いを受けるんだろうかということですね。年を取りましたなんてね、もう口が曲がっても言わないように、と、病気になって老人にホームに入ったって、神様はあなたに期待していることがあるということをね、本当に信じて最後の息を引き取るまでね、神様は私たちの生涯を見ていてくださる。長生きしてるってことはね、まだ使命が終わらないってことなんですよ。だからどんなことをやってもね、神様が与えてくださったものを果たしてやっていくということを覚えていただきたいと思います。しばらく黙祷しましょうか。